知りたい藤沢さん、本日はファームクローエモンさんにお邪魔しております。お話伺っていきますのは代表の市川正人さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そうしましたら早速ですね、ファームクローエモンさん、ご紹介をよろしくお願いいたします。
藤沢市のこちら石川なんですけども、代々農業を営んでいます。いつからかと言いますと、江戸時代の身辺相模の国不動紀行に石川六人衆っていう記載があって、そちらに私の先祖の市川越後という名前がありまして、墓にもその名前がありますので、間違いないと思いますけど、ただ家に明確な家系図が伝わってないのではっきりしないんですが、祖母には私で11代目だと聞いています。代々このようにやってきたんですが、今回ワイワイ市に4年前から出荷するにあたってインスタグラムも開設したんですけど、その際に農場名をファームクローエモンとしてやらせていただいています。
こちらファームクローエモンさん、規模としてはどれくらいになるんですか？
そうですね、電波と合わせて200アールぐらいですかね。
この広い場所で様々な作物育てていらっしゃるファームクローエモンさん、農園の特徴やこだわりをですね、続いて教えていただけますか？
もう代々両親の代からキャベツとかキュウリとかほうれん草などの露地野菜や水稲を中心に出荷してたんですね。で、石川っていうのはとても農業が盛んな地域で、石川の東ってこちら言うんですけども、農業者の皆さんとは地域ぐるみのお付き合いをして助け合いながら父も母も農業に従事してきていました。私も父母の仕事を小さい頃から手伝ってきたんですけども、すぐには農業は継承せずにこれまでやってきたんですが、3年前に仕事を定年退職しまして、母や家内、息子たちと一緒に家族で栽培を今進めているところです。現在はキウイフルーツ、イチジク、ブルーベリーなどの果樹とスイカ、キュウリ、ナス、ピーマン、かぼちゃ、その他たくさんあるんですが、露地野菜を中心にやっています。お米も作っていまして、神奈川県の推奨品種のハルミというのを作っています。実は今日も先ほどまで田植えをしていました。昨年は藤沢市の給食用に600キログラム納入して、今年も同じ量を予定しています。藤沢の子どもたちにうちで作ったハルミを食べてもらうのはとても光栄なことだと思ってます。実は私の孫も市内の小学校に通っているので、その意味でも嬉しいです。
本当にたくさんの種類ですね、今日も見させていただいて、本当に一つ一つこだわりを持ってですね、育てていらっしゃるなというのを感じるんですけれども、特に育てている中でのこだわり教えていただけますか？
一生懸命作った作物を消費者の皆様に喜んでいただくこと、美味しかったっていう声が一番嬉しいので、喜んでいただく声をね、聞けるような野菜を育てていきたいと思っています。
食べて美味しいっていう言葉が励みになると思いますので、ぜひですね、多くの方にこのファームクローエモンさんの美味しい果樹やお野菜などをですね、味わっていただきたいなと思うんですけれども、先ほどもですね、長くこちらで農業をやられていると教えていただいたんですが、農業のやりがいっていうのは市川さん、どのように感じていらっしゃいますか？
天候とか雑草、害虫、鳥などいましてね、本当に自然が相手なので、必ずしもうまくいくとは限らないっていうところが魅力だと思います。逆に
そういうところってこう大変な部分にもつながってたりしませんか？
本当に大変なんですね。何かが起きると対策をする、でもやっぱりうまくいかないっていうことはもういつものことなんですけど、でもそこを工夫をしていくっていうことが楽しいっていう点もありますね。
どうやったらいいものができるのか考えて対策していったからこそ、今ここまでですね、形になってるんだなっていうのが分かりますね。そうしましたら、ファームクローエモンさんでは年間いくつぐらいの種類のお野菜たちをですね、育てていらっしゃるのか教えてください。
年間で正確には数えてないですけど、30〜40種類ぐらいは作っていると思います。
30〜40種類育てていらっしゃるということなんですが、今6月中旬ぐらいになるかなというところなんですが、この農園の様子としてはどのような感じですか？
今一番一生懸命世話をしているのは小玉スイカのピノガールという品種です。3年前ぐらいからちょっと作り始めたんですけど、小玉スイカなんですが種がとても小さくて、そのまま種を一緒に食べられるものなんです。まあ普通は自培で地を這わせて地面を這わせて作るんですが、うちでは支柱を立てて空中栽培ということで育てています。当然できたものがそのまま大きくなると切れて落ちてしまいますので、一つ一つネットに入れて吊るす形で育てています。表面がとっても綺麗で見た目も良くて、吊るの管理もやりやすいのでその形でやっています。今これが一番の推しですね。今もちょっとねカラスの声が聞こえていますけど、かなり鳥の害もありましてね、カラスにもちょっと困ってるところがあるんです。でただスイカも大好物で、普通に自培で作っていると大きくなってさあ取りましょうっていうところで食べられてしまうこともありますが、支柱の内側に実ができますのでなかなかカラスが食べにくい状況なので、そういう工夫点でもありますね。
いいスイカをですね食べてもらいたいという気持ちから、そのような対策を講じて形になっていったピノガール、ぜひ食べてみていただきたいと思います。さあそしてですね、この7月以降にぜひ私たちにおすすめの野菜や果実、他にもございましたらご紹介よろしくお願いいたします。
スイカが終わりましたら、その後はイチジクですね。全部で20本ぐらいですかね作っています。8月の中旬ぐらいからドーフィンという、まあ、紫色の果実がつきますけども、こちらの方を出荷していきます。で9月の中旬ぐらいからバナーネという少し小ぶりですけれども緑色の果実を出荷していく予定です。とても甘くて直売等でもとても好評です。
イチジクも緑のものっていうのは本当に珍しいなと今聞いていて思いましたので、探していただいてぜひお手に取っていただきたいなと思います。そしてですね、ファームクロエモンさんなんですけれども、品評会にも出展されたことがあると伺っているんですけれども、こちらいかがでしたか？
はい、昨年11月にありました藤沢市園芸祭り農産物品評会の果実部門で優秀賞、相模農協協同組合長賞でしたかね、をキウイフルーツの東京ゴールドという品種でいただきました。会長の藤沢市の鈴木市長より賞状をいただきまして、大変光栄でした。
キウイフルーツが賞を受賞されたということで、本当に美味しいキウイフルーツがなってるんだなというのが分かるんですけれども、ぜひ育てていらっしゃるキウイフルーツのご紹介もいただけますか？
はい、自宅のすぐ裏にある圃場で10本ちょっとですかね育てています。5年目ぐらいの木なんですけれども、種類が4種類ありまして、赤い品種のコーヒー、黄色い品種の東京ゴールド、それと少し大ぶりでちょっとリンゴみたいな形なんですがアップルキウイ、そして最後に緑の品種のニューエメラルドグリーン、この4種類を作っています。
今の時期ですと、この畑の様子、実の様子としてはどんな感じになってますか？
だいたいどの品種も3、4センチぐらいに育っているところです。春の4月ぐらいから受粉作業をしまして、摘果をしてかなり数を絞っていますけれども、順調に大きく今なっているなっていうところですね。
今私もですね見させていただいたんですけれども、ちっちゃい実なんですけど一つ一つ形が全然違くてですね、本当にびっくりしました。これから大きくなって食べるのがですね楽しみになっているようなものだと思うんですが、キウイフルーツ、この出荷される時期としてはいつぐらいになりますか？
一番早い品種のコーヒーという品種は9月の末から、そして黄色のアップルキウイと東京ゴールドは10月の下旬ぐらいからですかね、そして最後のニューエメラルドグリーン緑の品種は11月から出荷をします。
今教えていただいた時期にですね、ぜひキウイフルーツも味わっていただきたいなと思います。さまざまですね、こう品種についてご紹介いただきましたが、ファームクロエモンさんで育てられている作物、私たちどこで購入できるのか教えてください。
基本的には JA 相模の YY 地の藤沢店に主に出荷しています。それと庭先での直売や自動販売機での直売も取り入れています。
こう作物の情報であったり、直売所の情報など、こう私たちが情報を知りたいなと思った時にはですね、どこから情報を得ることができるのかも続いて教えてください。
はい、ファームクロエモンのインスタグラムを開設しているので、検索していただければヒットすると思いますので、そちらでチェックをお願いします。
さあ、そうしましたら、おしまいにラジオを聞きの市民の皆様へ、市川さんからメッセージをよろしくお願いいたします。
せっかく藤沢市で生まれて、このような農業に携わることができていますので、藤沢市や周辺の消費者の皆様のニーズに耳を傾けて、自然に逆らわないで持続可能な農業を工夫して、これからも行っていきたいと思います。
本当に様々な種類の作物ですね、こちらのファームクロエモンさんでは育てていらっしゃいますので、ぜひ旬の美味しい野菜や果物、ぜひ味わってみていただきたいなと思います。本日はファームクロエモンさんをご紹介いたしました。お話伺いましたのは代表の市川正人さんでした。今日は市川さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。